時刻は11時を回りました。未来始まる宇都宮の時間です。ナビゲーターは宮良寺真子です。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは令和3年度宇都宮市の予算に関する話題からお話を伺いたいと思いますが、特に今年度宇都宮市が力を入れていくことは何でしょうか。
はい、まず令和3年度の予算規模でありますけども、前年比 7.6% 増の2291億4000万円となります。特に今年度は未だ収束の見えない新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立に最優先で取り組みます。また本市が目指すスーパースマートシティの実現に向け、第6次宇都宮市総合計画に掲げた6つの未来都市の具現化や、まちづくりの基盤となる NCC 形成の推進、子育てや教育福祉などあらゆる分野における先進技術の利活用の推進に優先的重点的に取り組みます。
はい、ありがとうございます。宇都宮市の目指すスーパースマートシティとはどのような内容なんでしょうか。
はい、スーパースマートシティとは本市が目指す将来の姿であるネットワーク型コンパクトシティのもと、子育て、福祉、安全、経済、交通などあらゆる分野に先進技術をいち早く導入し、市民生活の向上等を図るスマートシティ、また地域における絆を深め共に支え合い安心して暮らせる地域共生、そして環境などとの調和を図りながら持続的な発展を目指す SDGs の視点を取り入れた、子どもから高齢者まで誰もが豊かで便利に安心して暮らすことができ、夢や希望を叶う街をお意味します。
はい、
具体的には交通系 IC カードトトラを活用した高齢者の外出支援やバスの上限運賃制度の導入など、誰もが移動しやすい環境の充実や、すべての児童生徒に1人1台のタブレット型パソコンを導入するなど、子どもたち一人一人の現状に合わせた新たな学びの実現など、子どもから高齢者まで私たちの生活を便利で快適なものとしていくまちづくりに取り組んでいきます。
はい、ありがとうございます。お子さんからご高齢の方まで皆さんが住みやすい街になるよう取り組んでもらえるのは市民としてとても嬉しいです。そして便利で快適な街にするためにどのような予算が組まれているのか教えてください。
はい、まずは最優先課題である新型コロナ対策ですが、総額で約129億円を見込み、ワクチン接種や PCR 検査の実施など感染防止対策や皆さんの生活を守るための支援の実施、市内事業者の活動を資金面で支援することにより感染拡大防止と社会経済活動の両立でできるように努めていきます。また誰もが豊かで便利に安心して暮らすことができるスーパースマートシティの実現に向けて、さまざまな事業に取り組んでまいります。例えば先進技術の利活用といたしまして、市税納付のキャッシュレス決済の導入を図ります。また子育て教育未来都市といたしましては、子ども医療費の助成対象拡大、中学校3年生までの医療費の無料化を高校3年生まで拡大してまいります。また 魅力創造交流の未来都市を図るために、東京圏からの移住定住、そして企業の誘致、これに力を入れてまいります。また産業環境の未来としては地域新電力会社を設立します。これはゴミ焼却施設とか下水処理施設で余ったエネルギー、これを電気に変えて売電してるんですね。これを引き取る地域電力会社を宇都宮市で民間と一緒に作って、ゆくゆくは宇都宮の電気はすべて再生エネルギーで回していきましょう。まず第一に LRT が令和5年から運行開始になりますが、電気で走ります。その LRT の電力はすべてこの再生エネルギーを使うということです。環境に優しい宇都宮を作ること。また交通の未来都市としては、交通系 IC カードトトラ、これを導入することになります。これは、スイカとかそれと同じように全国でも使えますし、全国の皆さんも宇都宮 の公共交通を使える。そしてさらに地域性がここに反映されてまして、宇都宮市民は上限運賃制度が適用されます。これは片道、乗り換えても400円で済むということ、それ以上かからないという上限運賃制度、これを導入してまいります。
はい、ありがとうございます。そして現在もコロナのまん延防止なども重要な話題となっていますが、同時にワクチン接種についても皆さん気になっているかと思います。宇都宮市におけるワクチン接種の予定はどのようになっていますか？
はい、新型コロナワクチンについては確保できるワクチンの量に限度があります。国から自治体への供給も順次行われることとなっていますが、国の示した接種順位に基づいて接種を今進めています。こうした中、宇都宮市では国からのワクチン供給スケジュールを踏まえ、5月17日から高齢者に対する接種を本格的に開始してまいります。接種を受けるためには宇都宮市から郵送される接種券、これが必要となります。接種券は国からのワクチン供給状況や感染時の重症化リスクを踏まえるとともに、円滑に接種できるよう年齢の高い方から順に段階的に発送する予定となっています。接種券の入った通知の発送時期でありますが、まず80歳以上の方、次に75歳以上80歳未満の方、そして次に70歳以上75歳未満の方、そして65歳以上70歳未満の方について、それぞれの順で発送して、5月21日までに順次発送を完了させていきます。なお接種を希望される全員分のワクチンが今後順次供給されますので、皆さん安心してお待ちください。
はい、では今後の予定と接種会場についても教えてください。
はい、接種券の届いた方は5月1日土曜日の午前8時30分から予約の申し込みが可能となります。予約の方法は専用コールセンターへの電話予約か、インターネット上の専用サイトからのウェブ予約となります。医療機関や保健所では予約受付をしておりませんので、ご注意ください。接種場所は市内約250の医療機関となり、医療機関の一覧は接種券に同封されています。今後市内の指定会場における集団接種の実施も予定しており、詳細が決まり次第お知らせいたします。また高齢者以外の方につきましても、国のワクチン供給スケジュールが決まり次第順次接種券を発送し、接種を進めてまいります。
はい、ありがとうございます。これから連休に突入しますが、私たち一人一人の意識が重要ですよね。
はい、大型連休を控え、多くの人と会う機会が増えると思いますが、市民の皆様におかれましては、今まで以上にうがい、手洗い、3密の回避、また会食時におけるマスクの着用など継続した感染予防対策にぜひご協力くださいますようお願いいたします。
はい、ありがとうございました。それではここからは LRT 一問一答コーナーです。宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますので、ご紹介します。
はい、よろしくお願いいたします。
こんな質問です。 LRT 整備の最新情報を教えてくださいということですが、はい、市長よろしくお願いします。
はい、わかりました。まず3両で編成される LRT の車両ですが、1編成目がいよいよ完成間近となりました。 LRT 車両について全17編成のうち1編成目は5月末の納入を予定しています。なお2編成目以降につきましても順次今年度中に納入を予定しています。LRT 車両の納入後は納入イベントや乗車体験など多くの方が直接車両を見て乗って体感することができる取り組みを実施いたしますので楽しみにしていただきたいと思います。はい、2つ目ですが、鬼怒川橋梁の東側と西側がつながります。新しく橋を架ける鬼怒川橋梁については東側と西側がつながりました。今後は橋梁の渡り染めなど多くの市民が参加体験できるイベントを実施いたします。今後も市民の皆さんが参加体験できるイベントというのをどんどん実施してまいりますので、事業の進捗に応じた分かりやすい説明をしてまいります。具体的にはオープンスクエアや出前講座のほか、職員が常駐し意見交換を行う移動型のオープンハウスの開催、これは地区市民センター等を活用していきたいと思いますが予定していますので、ぜひ参加していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ますます楽しみになってきました。なお LRT の詳しい情報は特設ホームページ umovenext.net や Facebook も展開していますのでぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますのでお気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は11時11分です。ここからは宇都宮市からの情報をお伝えいたします。まずはじめに高齢者と地域活動支援ポイント事業交換申請の受付開始についてです。対象は1、令和元年度に活動をした人のうち申請が済んでいない人、2、令和2年度に活動をした人。申請期限は9月30日、消印有効です。申請方法は市社協ボランティアセンター市総合福祉センター内に置いてある交換申請書市社協ボランティアセンターホームページからも取り出し可能です。そちらに必要事項を書き、該当する年度のポイント台帳を添えて直接または郵送でお願いいたします。郵便番号 320-0806 中央1丁目1-15ポイント事業受付窓口支社協ボランティアセンター内へ。なお65歳以上の人が申請する場合は介護保険証に記載されている被保険者番号を申請書に必ず書いてください。お問い合わせ先お伝えします。支社協ボランティアセンター、電話 614-8011、高齢福祉課、電話 632-2367 です。続いての宇都宮市からの情報をお伝えしていきます。近くで防犯ブザーが鳴ったらご協力をお願いします。市内小学校に入学する新1年生に宇都宮防犯協会より防犯ブザーを配布し防犯対策を進めています。地域の皆さんへお願いです。近くで防犯ブザーの音、甲高いアラーム音が聞こえたら緊急事態が発生したものとして周囲の状況を確認の上子どもを保護する、周りに知らせる、110番通報するなど子どもたちの安全確保に努めてください。地域ぐるみで防犯に取り組み地域の子どもたちへの見守りや声掛けをお願いいたします。そして保護者の皆さんへお願いです。子どもが外出する際は防犯ブザーを持たせてください。また日頃から家庭でも防犯ブザーの操作練習や定期的な電池交換を行い、乱暴な扱いはしない、登下校時に遊びでむやみに鳴らさないなど正しい使用方法を教えてください。お問い合わせ 生活安心課、電話 632-2137 です。それでは最後にもう一つお伝えしていきます。宇都宮市の窓口業務を確認お願いいたします。市役所本庁舎の窓口業務時間です。午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除きます。ただし一部窓口業務は午後7時まで延長して業務を行っています。詳しくは市のホームページをご覧ください。時刻は11時15分です。ここまでは宇都宮市からの情報をお伝えしました。未来始まる宇都宮の時間でした。ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮。